声の広報をお聞きの皆さん、こんにちは。声の多賀城ナウ CD 版令和5年7月号です。この CD は市の発行する広報誌多賀城ナウを朗読編集したものです。聞き終わりましたら郵送ケースに入れて CD 保護クッション袋と合わせてご返送ください。この CD のお問い合わせは多賀城市総務部地域コミュニティ課、電話 368-1141 までお願いします。それでは7月号の内容を紹介しましょう。トラック2は特集、第27回多賀城市中学校総合体育大会です。トラック3は市政情報、トラック4は多賀城ホットトピックス、トラック5は暮らしの情報です。トラック6は歴史と文化、トラック7は健康ガイド、トラック8は相談窓口、トラック9は休日の診療です。それでは特集からお聞きください。トラック1を終了します。
特集見せろ集大成、令和5年度第27回多賀城市中学校総合体育大会。今年の中総体は6月3日4日の2日間にわたり市内各会場で行われました。選手たちはコロナ禍で部活動にさまざまな制限があった中、逆境に負けず励んできた練習の成果を大舞台で競い合いました。試合に臨む真剣な眼差しや、コロナの制限が緩和され声を掛け合い仲間を鼓舞する友達や保護者、先生などの姿、試合が終わり嬉しさや悔しさを前面に出す姿などが会場の随所で見られました。
8月27日日曜日は多賀城市議会議員選挙の投票日。9月10日に任期満了となる多賀城市議会議員選挙の日程は次の通りです。告示日、立候補受付日、8月20日日曜日、期日前投票、8月21日月曜日から26日土曜日、8時30分から20時、投票日8月27日日曜日、7時から20時。市議会議員選挙は今後の市政の行方を左右する私たちにとって最も身近で重要な選挙です。仕事や旅行などで当日投票できない人は期日前投票を利用しましょう。立候補予定者説明会。市議会議員選挙に立候補を予定している人へ説明会を開催します。立候補予定者は必ず出席してください。立候補予定者1人当たり3人まで出席できます。日時、7月6日木曜日13時30分。場所、市役所601会議室。内容、立候補届出関係、選挙運動、関係機関からの説明など。関係機関からの説明、居宅証明書の発行手続きについて、 選挙運動用自動車に掲示する看板について、選挙運動用通常はがきの使用について。問い合わせは、選挙管理委員会事務局選挙係。生きづらさを生きていく。7月は社会を明るくする運動協調月間です。すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。問い合わせは社会福祉課生活支援係。令和5年度第2回多賀城初めてスマホ会対面型スマートフォン講習会。各公民館にて座学形式による初心者向けのスマホ講習会を実施します。この取り組みは本市とソフトバンク株式会社が連携して無料で開催するものです。講習会で使用するスマホは本市で用意します。予約が必要です。回数制限はありません。複数回受講可能です。講座内容、 A コース、基礎編、電源の入れ方、アプリ、カメラの操作など、 B コース、 SNS 編、 LINE を中心とした SNS の登録や操作など。定員は各回10人、先着順。費用無料。申し込み方法、開催日前日までに申し込み。市公式 LINE または開催場所、各公民館へ直接または電話。中央公民館、電話 368-0133、 山王地区公民館、電話 368-6192、大城地区公民館、電話 364-8442。 問い合わせは企画課 ICT 推進室。国民健康保険のお知らせ。令和5年度国民健康保険税について。国民健康保険は助け合いの制度です。国民健康保険は加入者が安心して医療を受けられる制度です。病気や怪我などで医療機関を受診した際、医療費の負担が一部で済みます。制度の運営は加入者の保険税などで成り立っています。円滑な運営のために保険税は納期内の納付をお願いします。国民健康保険税を軽減するための判定基準について。所得が少ない人の税負担を軽減するため、世帯主及び加入者の前年中の合計所得金額が一定の基準以下の場合、均等割額と平等割額の7割、5割、2割が軽減される制度があります。国民健康保険税の納税通知書を送付します。令和5年度分の保険税が確定します。4月に発送している暫定付加分を差し引き、残りを生産付加分とし課税します。先に暫定付加分として納めた金額が年間の保険税額を上回った場合は、差額分を戻します。国民健康保険高齢受給者証、70から74歳の郵送。対象者には新しい受給者証を7月下旬に郵送します。8月からは新しい高齢受給者証を使用してください。対象、 70歳から74歳までの国民健康保険加入者、昭和23年8月2日から昭和28年7月1日生まれまで。国民健康保険限度額適用認定証の更新。現在お持ちの国民健康保険限度額適用認定証や国民健康保険限度額適用標準負担額減額認定証の有効期限は7月31日月曜日までです。引き続き必要な場合は対象者の国民健康保険証、世帯主と対象者のマイナンバー、手続きする人の身分を証明できるものを持参し、7月21日金曜日以降に再度申請をお願いします。対象、国民健康保険に加入し次のいずれかに該当。1、70歳未満の人。2、70歳以上で住民税非課税世帯の人。3、70歳以上で自己負担割合が3割の現役並み所得の人。年収が約370万円以上、1160万円未満の人。マイナンバーカードを健康保険証として登録している人は、マイナンバーカードに対応している医療機関などでは、限度額適用認定証などがなくても、高額医療費の限度額を超える支払いが免除されます。問い合わせは、国保年金課、国保年金係。
国民年金のお知らせ。国民年金保険料の免除・猶予制度。対象者、経済的な理由により国民年金保険料の納付が困難な人。一定の所得制限があります。申請期間は7月から令和6年6月まで。継続審査、令和5年6月分まで全額免除または納付猶予の承認を受けた人で、申請の際に免除の継続を希望した場合、令和5年7月以降分は申請しなくても審査が行われ、結果が通知されます。なお、申請の際に免除の継続を希望していない人、失業などの理由で特例により承認された人や、一部免除に該当した人などは継続の対象となりませんので、免除を希望する場合は、令和5年7月以降に改めて申請が必要です。必要書類など、1、年金手帳または個人番号を確認できる書類。2、本人確認ができる書類。国民年金保険料の減免、新型コロナ関連。対象者、次の要件をすべて満たす人。1、令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少していること。2、令和2年2月以降の所得などの状況から見て、当年中の所得の見込みが国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれること。なお、令和4年度分の申請は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象になります。対象期間、令和5年7月時点、申請書を受付した月から2年1ヶ月前まで。令和2年度分は、対象期間、一般は令和3年6月のみ、学生は対象外です。令和3年の分、一般の対象期間は令和3年7月から令和4年6月まで。学生は令和3年6月から令和4年3月まで。令和4年の分、対象期間一般は令和4年7月から令和5年6月まで。学生は令和4年4月から令和5年3月まで。 すでに保険料を納付した期間は対象外となります。必要書類1国民年金保険料免除納付猶予申請書または学生納付特例申請書2簡易な所得見込み額の申し立て書学生納付特例を申請する人は在学証明書または学生証も必要です。学生証はコピーも可能です。各種申請書申し立て書は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。問い合わせ、ここまでは仙台東年金事務所国民年金課、電話257-6111、または国保年金課国保年金係へ。みんなで祝おう、多賀城創建1300年。多賀城は2024年、令和6年に創建1300年を迎えます。市内の企業・地域が記念グッズ制作などに取り組み、多賀城創建1300年を盛り上げています。今回は市内での取り組みの一部を紹介します。多賀城駅観光案内所で販売。ギフトショップ鈴港。唐の帝、陸奥の味のり。多賀城みそらの里。茶商矢部園、古代米玄米茶。問い合わせは、市民文化創造課、文化創造係へ。第30回、坪の石踏み、全国俳句大会、トーク募集。第30回、坪の石踏み、全国俳句大会を、10月7日土曜日に開催します。今年は4年ぶりに対面式で開催することとなりました。一般の部陶器雑影未発表作品一組三句何組でも応募できます。応募用紙または400字詰め原稿用紙に作品、氏名、住所、配合、所属結社、電話番号を記入し、トーク料一組1000円、無記名の定額小為替を同封し郵送してください。応募用紙は市ホームページからダウンロードまたは市内各施設で配布しているチラシをご利用ください。郵送先、郵便番号985-0835、多賀城市下馬3丁目 7-1-1301、 坪の石踏み全国俳句大会事務局宛て。問い合わせは市民文化創造課交流観光係へ。4年ぶり多賀城ビアサミット2023開催。 JR 仙石線多賀城駅前のにぎわい創出を目的として多賀城ビアサミットが4年ぶりに開催されます。日時7月14日金曜日17時から20時、15日土曜日、16日日曜日は10時から20時、場所は JR 仙石線多賀城駅前公園。問い合わせは市民文化創造課交流観光係へ。
多賀城ホットトピックス、皆さんの身近な話題を多賀城ナウに寄せてください。地域コミュニティ課広報校長係、電話368-1141。4年ぶりに開催、バレーボールを楽しもう。小学生バレーボール大会エンジェルスマイルハイは5月4日利府町の積水ハイムスーパーアリーナで行われました。本市を拠点に活動するエンジェルスマイル多賀城育成会が東日本大震災からの復興の思いで平成24年から主催するこの大会は4年ぶりに県外も含む32チームが参加し、トーナメント方式で行われました。参加チームは日頃の練習の成果を出し切り、みんなで声を掛け合いながら
ボールをつなぎ、元気に笑顔でプレーをしていました。ニラ配布で飲酒、無謀運転根絶へ。5月11日に春の交通安全市民総ぐるみ運動出発式及び飲酒、無謀運転根絶にらめ作戦が行われ、市内交通安全関係団体約100人が参加しました。また5月22日に行われた多賀城市飲酒運転根絶大会には仙台育英学園高等学校の生徒も加わり、啓発活動を行いました。啓発活動は平成17年5月22日に飲酒・無謀運転により仙台育英学園高等学校の生徒3人が亡くなった事故現場付近の国道45号八幡一丁目交差点で行われ、本市さんのニラを運転手や同乗者へ手渡し、安全運転と飲酒運転の根絶を呼びかけました。市民活動の一歩を踏み出すきっかけに、NPO 市から塾は5月13日、市民活動サポートセンターで行われ、30から50代の7人が参加しました。NPO 市から塾は、NPO や市民活動に関心のある人が最初の一歩を踏み出せるように、平成20年に開校し、今年で15年目を迎えます。参加者は、NPO や市民活動に関する基本的な知識や定義を学んだ後、市民活動サポートセンターを見学し、館内の活用方法について説明を受けました。さまざまな思いを持って出席した参加者からは、積極的に質問が出ていました。地域防災の中核を担う消防団。令和5年、多賀城市消防団消防演習は5月21日、中央公園多目的広場で行われ、団員105人が参加しました。団員らは消防の任務を遂行するために必要とされる消防訓練礼式にのっとり、観閲者や来賓に対する敬礼や観閲など、迅速で的確な秩序ある動作を披露しました。火災発生時を想定し、実際に消防車からホースを伸ばして消火活動の動きを再現するポンプ操法も実演しました。また、長く消防団として活動し、日本消防協会から表彰を受けた団員へ、表彰状の伝達が行われました。地域の人と神社とのつながりを振り返る。地域住民によるギャラリートーク、村鎮守を守る浮島神社と地域の人々は5月27日、埋蔵文化財調査センターで行われ、29人が参加しました。浮島地区出身在住の佐藤勲氏が自身の生い立ちを振り返りながら地域の暮らしと神社との関わりについて講演しました。佐藤氏はこれからも若い人に希望と夢を持ってもらえるような地域づくりのため、地域の人々の関わりを大切にしたいと話しました。参加者は佐藤氏の実体験を交えた味わい深い話にうなずきながら耳を傾けていました。お金のトラブルを未然に防ぐために、消費者口座は5月29日、 市役所で行われ、22人が参加しました。消費者講座は今年度3回の開催を予定していますが、第1回目の今回は、宮城県金融広報委員会の金融広報アドバイザー古川和子氏を講師に迎え、相続手続きの流れや相続方法、相続税額の計算方法などについて学びました。参加者は相続について理解し、家族などへ自分の意思を残すことで、今後の人生安定と不安解消を図ろうと、具体的な話に熱心に耳を傾けていました。
暮らしの情報。市役所の電話番号は368-1141です。特攻者を推薦してください。総務課秘書室。社会の全校舎で市民の模範となる活動を長年にわたりされている個人、団体を推薦してください。推薦方法は7月26日水曜日まで。特攻者、次選を除くの住所、氏名、特攻内容、期間、頻度など、および推薦者の住所、氏名、連絡先を記入して直接または郵送。コンビニ交付一時停止。市民課、市民係。庁舎停電のため、次の日時にマイナンバーカードによるコンビニ交付が利用できません。日時、8月5日土曜日終日。犬の飼い方。環境施設課、資源環境係。犬の登録と狂犬病予防接種。生後91日以上の犬は市に登録し、毎年1回狂犬病予防注射が義務付けられています。犬の登録と狂犬病予防注射済表交付の申請は環境施設課または指定の動物病院で可能です。それ以外の病院で注射を受ける場合は、注射済証明書を環境施設課の窓口に持参し、注射済表の交付申請をしてください。犬の登録手数料3000円。狂犬病予防注射済表交付手数料550円です。詳しくはお問い合わせください。愛情と責任を持って飼いましょう。飼い方について。ペットの放し飼いは噛みつき事故の原因にもなります。特に犬はリードなどでつなぐか、ゲージなどの中で飼い、散歩の際も離さないでください。もしペットが他人に土地に入り、トラブルが生じた場合は飼い主の責任になります。飼い犬が人を噛んだりした場合は、直ちに塩釜保健所、電話367-7051に連絡する必要があります。近所に鳴き声で迷惑をかけないためにも、十分な運動やしつけを行いましょう。観察、名札について、狂犬病予防法により、飼い犬には犬の観察と狂犬病予防注射済表をつけることが決められています。他のペットも名札などをつけておくと、万が一逃げてしまった場合に発見される可能性が高くなります。家で犬の排泄を済ませてから散歩に出ましょう。糞の後始末を怠ると、周りに不快感を与えるだけでなく、衛生的にも問題があります。ペットとの散歩の時には、ビニール袋などを携帯し、糞は必ず 持ち帰ってください。やむを得ず他の家の外壁などでおしっこをしたときはすぐに水で洗い流しましょう。埋蔵文化財調査センター臨時休館。埋蔵文化財調査センター、電話3680134。埋蔵文化財調査センター内特別収蔵庫訓示業務のため臨時休館します。休館期間7月12日水曜日から18日火曜日まで。令和5年度第3回多賀懇多賀城未来の懇談会、地域コミュニティ課広報校長係。テーマを設け、小学校区ごとに市民と市長とが一緒に多賀城の未来を考える懇談会を実施します。創建1300年を迎える多賀城を日本一暮らしやすい町にするため、皆さんが願う理想の町を実現する方法を市長と一緒に考えてみませんか。テーマ、日本一暮らしやすい町、つなぐつなげる1300年。日時7月22日土曜日10時から11時30分。対象、天津小学校区の市民20人。主な行政区、鶴ヶ谷、丸山、黒石崎、下馬東、下馬南、下馬北、桜木東、桜木中、桜木北。申し込み方法は申し込みフォーム、電話または直接。参加料無料。本懇談会は市民と市長とが町の情報を共有できる機会を持ち、共に町づくりを進めていけるよう開催するものです。ネット119緊急通報システム登録案内。塩釜地区消防事務組合、電話3610119。ネット119は聴覚や発語に障害のある人がスマートフォンや携帯電話を使用し、簡単な画面操作により119番通報を行える事前登録制のシステムです。登録は無料です。塩釜地区管内、本市、塩釜市、松島町、七ヶ浜町、利府町で音声による緊急通報を受け取るのが難しい人を対象としています。詳しくは問い合わせてください。災害情報テレホンサービス番号の変更。塩釜地区消防事務組合、電話3610119。塩釜地区消防事務組合管内、本市、塩釜市、松島町、七ヶ浜町、利府町で火災や救助などの災害が発生した際に、災害の種類や場所などの情報を提供するテレホンサービスの電話番号が6月1日から変更となりました。かけ間違いないように注意してください。電話番号、電話0570-004-119。通話料は利用者負担となります。119番での災害情報の問い合わせは緊急通報の妨げとなるため控えてください。 性暴力被害相談支援センター宮城、欅ホットライン、電話 0120-556-460。 宮城県では性暴力被害者からの相談を受け、希望に応じた支援を行う性暴力被害相談支援センター宮城を設置しています。センターでは相談のほか、警察や医療機関などへの付き添い、被害に伴う受診費用などの助成を行います。相談は無料で、プライバシーは厳守します。一人で悩まず、まずは相談してください。日時、月曜から金曜日10時から20時、土曜日は10時から16時、祝日、年末年始は除きます。それ以外の日時は国のコールセンターにつながります。防災行政無線の保守点検、危機管理課防災減災係、チャイム音、ピンポンパンポンを鳴らしたり、試験放送を行います。実際の災害と間違えないでください。期間、7月24日月曜日から8月1日火曜日まで。特殊詐欺電話撃退装置等購入費補助金、宮城県警察本部、電話 221-7171。 特殊詐欺被害の防止を図るため、特殊詐欺電話撃退装置等購入費の一部を補助します。申請受付開始日6月1日、対象、宮城県内在住の65歳以上の人、補助金額、購入費の1/2、上限は7000円。申請方法、購入後、申請書及び添付書類を宮城県警察本部生活安全部生活安全企画課宛に郵送。対象機器など詳しくは問い合わせてください。高次脳機能障害家族交流会、宮城県仙台保健福祉事務所、電話 365-3153、 日時7月24日月曜日10時から12時、場所、宮城県仙台保健福祉事務所黒川署、富谷市日和台2丁目 42-2。 対象、高次脳機能障害者の家族、費用無料。申し込み、7月14日金曜日までに電話。精神障害者家族交流会、地域拠点センター吹野島、電話 352-1501、 日時7月28日金曜日10時から12時、9時40分受付開始。場所、塩釜市公民館。対象、本市、塩釜市、松島町、七ヶ浜町、岐阜町に住む精神に障害を抱える人の家族、費用無料。申し込み、7月14日金曜日までに塩釜市社会福祉協議会へ電話。電話 364-1213、 またはファックス 364-6282 へ。 視覚障害者情報交流会、宮城県視覚障害者情報センター、電話 234-4047。 見えない見えにくい人のための交流会を開催します。同じ地域の人同士、交流を深めませんか？便利な機器、用具も紹介します。日時、7月18日火曜日、13時から15時30分。場所、市民活動サポートセンター。対象、視覚に障害のある人、手帳の有無は問わずと、家族、支援者など。費用、無料。内容、講話、生活に役立つ AI 活用法。懇談会、視覚障害者向け福祉用具などの紹介、体験。申し込みは不要です。高齢者等の見守りへの取り組みに関する協力協定を締結。社会福祉課生活支援係。5月15日、本市は I33 拓殖株式会社と協定を締結しました。宅配弁当の配達時などの事業活動中に郵便物がたまっている場合や、虐待の声が聞こえる場合などの異変を発見した際に、本市へ連絡いただき、早期対応につなげるものです。本市の見守りに関する協定締結は、15事業者となりました。児童扶養手当の支給。子ども政策課、子育て支援係。5月、6月分を受給資格者の指定口座に7月11日火曜日に振り込みます。翌日以降に確認してください。児童扶養手当は原則、一人親に支給します。後期高齢者医療制度被保険者証保険料のお知らせ。国保年金課、国保年金係。令和5年度分の被保険者証、オレンジ色と保険料納入通知書を7月中に郵送します。保険証、8月からは新しい被保険者証をお使いください。保険料、納付方法は原則として年金から天引きとなります。納付書、口座振り替えなどによる納付となる場合もあります。詳しくは問い合わせてください。多賀城市遺跡調査報告会、埋蔵文化財調査センター、電話 368-0134。 日時、8月5日土曜日、13時30分から15時50分。場所、中央公民館文化センター内。定員40人程度。内容、速報展で紹介している遺跡の調査報告会。申し込み、7月1日土曜日から多賀城市遊館へ電話。電話 368-3127、 または申し込みホームから。7月の納付、収納課収納係。納期、固定資産税第2期、後期高齢者医療保険料第1期。納期限、7月31日月曜日。 口座振替が便利です。振替7月26日水曜日、再振替8月10日木曜日です。
多賀城の歴史と文化、多賀安プロジェクト、多賀城創建1300年記念クラフトビール完成。古代国家形成の上で重要な役割を果たした多賀城が、西暦2024年に創建1300年という記念すべき節目の年を迎えます。多賀城創建1300年を多くの人に知っていただけるよう、現在さまざまなプロモーションを行っています。その一つとして、多賀城創建1300年記念オリジナルクラフトビール癒し家よごとの開発支援を行いました。多賀城産古代米と多賀城市内で採蜜された日本蜜蜂の蜂蜜を使用したビール、アンバーエールで、琥珀色の深いコクの中に広がる花のような香りと爽やかな苦みが特徴です。また、癒し家よごとという商品名は、奈良時代を代表する歌人であり、多賀城が終焉の地と言われている大友のやかもちが詠んだ歌で、現存する最古の歌集万葉集の締めくくりを飾る一首から名付けられました。新たしき年の初めの初春の、今日降る雪の癒し家よごと。年が改まるその良き日に降る雪のように、良いこともたくさん降り積もりますようにとの願いが込められています。このビールは、第1弾は5月に提供販売を開始しており、今回第2弾として7月に開催される多賀城ビアサミットでの提供が決定しました。ぜひ皆さんにもこのビールを飲んでいただき、ビールの色、古代米の味、蜂蜜の香りで1300年の悠久の年をめぐる至福の味わいを堪能していただければと思います。歴史の風144、古代の一等地を掘る、圃場整備の調査結果1。平安時代になると、多賀城の南から南西の位置、現在の城南から南宮地区あたりにかけて五番の目状に区画された町並みが成立します。この町並みの中心を東西にまっすぐ走る幹線道路が東西大路です。東西大路は都や他の地域ともつながる重要な道でした。東西大路沿いには都からやってきた上級役人が住まいである国司の太刀を構えており、町並みの一等地であったことが分かっています。そのいくつかを前回の歴史の風で紹介しました。近年、山王地区で行った圃場整備事業に伴う発掘調査でも、こうした町並みの一等地を調査しています。場所は前回紹介した国の神の太刀から、東に400メートルほどの地点です。屋敷の境界にあたる排水用の溝から、西暦800年代頃の人面墨書土器や暦が発見されています。人面墨書土器は、土器に人や神の顔を墨で描き、息を吹き込んで水に流すことで、心身の汚れを払うまじないに使われたものです。同様の土器は平城京や長岡京などでも発見されています。暦は都で作成されたものを紙に書き写して地方へ持ち込まれました。今回発見したものは木製の板に必要な部分を書き出したものです。 左側の表には天音、母草などと書かれています。これらは歴中と呼ばれる注釈で、その日の吉凶を示したものです。こうした注釈付きの暦を愚中暦と呼びます。時代は下りますが、この世場の和歌で有名な藤原道長も暦中には大変気を配っており、愚中暦を利用して日記を書いていたことが知られています。国宝の御堂関白記と言います。このように古代の多賀城、特に町並みの一等地には、都と共通するさまざまな信仰や文化が国司の赴任などを通じてもたらされていました。連載多賀城創建1300年に向けて、多賀城南門復元の今、40回南門周辺の地形修復1、現在復元工事が進んでいる多賀城南門は小規模な橋梁部に位置しており、近年までその橋梁上に複数軒の住宅が建っていました。それ以前の時代にも人々の生活の営みによって地形の改変を受けていました。それら改変を受けた南門周辺の地形をより古代の地形に近づけるために修復工事を行っています。綾目園から多賀城南門へ向かう園路の北側部分で、作兵を受けた場所に盛り土し、芝生による養生を行いました。今後は園路の南側の地形修復工事も予定しています。
健康ガイド、みんなで食育、朝ごはん活用術。男子高校生の休日朝ごはん。今月は市内にお住まいの男子高校生高橋さんの朝ごはんを紹介します。休日はゆっくり起きるので自分で朝ごはんを作ります。食べ物の好き嫌いが多く、食べられる食材でできるだけ栄養が取れるように心がけています。チーズカリーとろオムライス。材料、ご飯、市販ミックスベジタブル、オリーブオイル、調味料、にんにくチューブ、ケチャップ、塩コショウ、卵3個、裂けるチーズ。作り方、丸1、フライパンにオリーブオイルを熱し、ご飯、市販ミックスベジタブルを炒め、にんにくチューブ、ケチャップ、塩コショウで味を整えて、お皿に丸く盛り付ける。丸2、ボウルに卵を入れ、まんべんなくかき混ぜる。丸3、同じフライパンに裂けるチーズをのせ、油を引かずに火にかける。丸4、チーズがとろけたら卵を流し込み、箸で軽く混ぜ合わせる。丸5、市販ミックスベジタブルで炒めたご飯の上に、とろけたチーズに卵を流し込み、箸で軽く混ぜ合わせたものを乗せて、ケチャップをかけて出来上がり。栄養士からワンポイント。食事相談で保護者から子どもに好き嫌いがあり困っているという声をよく聞きます。子どもが料理に関わることは自然と食への関心を促すので、好き嫌い克服にとてもおすすめです。また、自分で食事を作る経験は将来生活していく上での大切な基盤づくりとなります。子どもが自分の力で何かをしようとすることは自立への第一歩です。子どもが興味を持ったら簡単な料理から一緒に作ってみませんか？問い合わせ、健康長寿課保健予防係。暮らし健やかに。 心のこともっと。7月は心の日月間。7月1日は心の日です。精神疾患や精神障害者について正しい理解を図り、心の健康の大切さを考えるきっかけとなる日です。心のお手入れしてみませんか？ 1. 規則正しく食事をする。 2. 夜更かしせず朝起きて日光を浴びる。日光を浴びると気持ちを落ち着かせるホルモンの分泌が促されます。そして夜には睡眠を促すホルモンの材料になる質の良い睡眠につながります。3. 適度に体を動かす。運動は幸せホルモンの分泌が上昇し、ストレスホルモンの過剰分泌が抑えられる効果があります。4. 安心できる人に素直な気持ちを話してみる。5. 気持ちを自由に書き出してみる。自然と思考が整理され、気持ちの落ち着きにつながります。タバコと心の健康。タバコを吸って感じるストレスの解消効果は、ニコチン入れでイライラしていたのが緩和されただけです。むしろタバコ自体がストレスの原因といえます。禁煙すると、うつ病などの罹患率が低下した研究結果があり、時間や経済的なゆとりにもつながります。今一度タバコについて考えてみませんか？問い合わせ、健康長寿課保健予防係。
7月の相談窓口、市役所2階市民相談室で。相談は無料です。消費生活相談、市民相談、平日午前8時30分から午後5時。生活相談窓口の紹介です。人権相談、10日月曜午前10時から正午、午後1時から3時。差別・虐待の相談、予約制です。行政相談、11日火曜午前10時から正午、午後1時から3時。公共機関の苦情や要望です。法律相談、19日水曜午前11時から正午、午後1時から4時。弁護士による相談、予約制です。ここまでは地域コミュニティ化へ。高齢者相談、平日午前8時30分から午後5時15分、各地域包括支援センターで。中央地区、電話368-6350。西部地区、電話309-3950。東部地区、電話363-4055。成人健康相談、28日金曜、31日月曜、午前9時から11時15分、午後1時30分から3時30分、市役所601-602会員室で。健康づくりや生活習慣予防、予約制です。健康長寿課へ。 多賀城子育てホットライン、子育て世代包括センター、電話368-1021、基幹保育所子育て相談、平日午前9時30分から午後4時、しびき保育所、電話368-9887、桜木保育所、電話794-7253、子育てコンシェルジュ何でも相談、17日、24日、31日、8月7日、月曜、予約制です。スクッピー広場、電話355-7085、児童生徒の不登校、悩み相談、面接相談、火曜午前10時から午後3時。電話相談、平日午前10時から午後4時。市役所5階青少年育成センター、電話368-2457。女性の相談、8日土曜、23日日曜、DV やストーカー被害、多賀城交番、電話362-1934。母子・父子家庭などの特別相談、宮城県母子・父子福祉センター、電話295-0013。障害者相談、平日午前8時30分から午後5時15分相談支援事業所けやき、電話362-7872。障害児相談、平日午前8時30分から午後5時15分児童発達支援センター太陽の家、電話365-2861。各種検査、19日、8月2日、水曜、午前9時から11時30分、HIV 抗体検査、クラミジア抗体検査、梅毒抗体検査、肝炎ウイルス検査、骨髄バンク登録、予約制です。塩釜保健所、電話363-5504。
続いて休日の診療です。内科小児科、日曜祝日午前8時45分から11時30分。午後1時から4時30分。土曜は小児科のみ、午後6時30分から9時30分。塩釜地区休日休館診療センター、電話366-0630。歯科、日曜祝日午前9時から午後3時。7月2日、塩釜市梅の宮の長沼歯科クリニック。電話361-1251。9日、 多賀城市高橋の有馬歯科医院、電話 389-1182。 16日多賀城市下馬の歯科愛沢デンタル、電話 361-8180。 17日塩釜市金江塚の菊池デンタルクリニック、電話 361-3368。 23日多賀城市城南の城南歯科クリニック、電話 389-2008。 30日多賀城市高崎の森の風歯科クリニック、電話 309-1855。 8月6日塩釜市朝日町の小越歯科クリニック、電話 365-3728。 宮城県大人救急電話相談は、休日夜間の急病の応急方法を電話で教えます。平日午後7時から翌朝午前8時、土曜午後2時から翌朝午前8時、日曜祝日は24時間です。プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは、電話#7119。プッシュ回線以外の固定電話、PHS からは、電話706-7119。宮城子ども夜間安心コールは、子どもの急病の応急方法を電話で教えます。毎日午後7時から翌朝午前8時。プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは、電話#8000。プッシュ回線以外の固定電話、PHS からは、電話212-9390。以上、健康ガイドでした。
令和5年5月末現在の人口と世帯数です。人口は62,611人、世帯数は28,689世帯でした。最後にお願いです。視覚障害者用 CD 郵送袋で郵送された皆さんは、発行月25日までに必ず返却してください。CD 郵送袋は限りがあります。返却されないと今後郵送ができなくなります。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。編集発行は総務部地域コミュニティ課、朗読奉仕は朗読サークルアリンコの会でした。